本日与えられました新約聖書のマタイによる福音書の御言葉は、マルコによる福音書とヨハネによる福音書にも記されています。しかし同じ主イエスキリストが湖の上を歩いて荒れる海に行き悩む弟子たちのもとを訪れるという内容でも、随分とその3つの福音書では重点が違っております。今日のマタイによる福音書では、この3つの平行記事と言われる中でも一番長いものであります。そしてその特徴は、弟子のペトロが主に自分も水の上を歩かせてくださいと求める記事が含まれていることであります。少しこの聖書から飛躍するようですが、1989年の坂本弁護士一家殺害事件をはじめ、サリン事件などさまざまな社会問題を引き起こした当時のオウム真理教に関して、当時教祖が空中浮遊ができるということが取り沙汰されたことがありました。おそらく私たちも含めて世間の人々はそのバカバカしさに呆れたり、あるいは軽蔑していたと思います。自然科学の法則を超える超越的な事態が本当に起こるのだろうか。自然科学の法則こそ決して変わることのない普遍的なもので、人間の力でこれを変えたり超えたりすることなどできないというのが現代人の基本的なものの考え方ではないでしょうか。それこそ自然科学の法則、秩序こそ絶対的であり、その絶対さを確信するのはまるで神を信じているかのごとくであります。宗教の世界が時に疎まれうさんくさいものとされるのは、この自然科学の揺るぎない法則を変えたり超えることができるなどと豪語する人間の愚かさや陳腐な様によるのではないかと思えてきます。しかしそこから宗教を単に人間の精神世界の心の中の内面世界のこととして、この世のことはこの世のこと、信仰の世界は信仰の世界と切り離して、まあ、いいところ道徳的な生活をし、その内面的な世界の有用性を示そうというのが、せいぜい宗教の果たすべき役割だとさえ思われているかもしれません。信仰の内容が、そのように現実離れした内面世界、個人的な内なる世界だけに落ち着いていこうとするこの現代の時代状況の中で、聖書は空中浮遊どころか、今日は湖の上をキリストは歩いて沖合の弟子たちが乗っている船にまでやってまいりますし、一番非科学的な事態として復活ということを主張する。科学が発達し、今まで見えなかった世界の果てまで見ることができるようになりました。地球はお盆のように丸い、世界は丸いと思ってたら、実は球形だった。そしてそれが宇宙に飛び出すことによって、実際の映像として私たちは見るものとされてきた。あるいは、今やインターネットや衛星によって世界のどことでも話ができる。あらゆるニュースがすぐに飛び交っていく。その科学が発達していく中に世界観は変わり、しかしやはりそこには揺るぎない自然法則のもとに自分たちは置かれているのだと確信している。聖書の主張は、古代の科学の未発達な社会での迷信の現れであって、 現代においてもしも聖書の言葉を少しでも有効に用いようとするならば、精神論的に、いわゆる生き方の指針を説いているものとして使うのが良いということになるでありましょう。確かに、聖書の中には象徴的に解釈すべきところはいくらでもあります。しかし、私たち人間が自然法則の揺るぎなさを信じながらも、その暴力的な猛威にさらされるときに、あるいは人の生き死にに関わって、その意味や価値や目的を考えるときに、それは単なる偶然の成り行きとしてしか位置づけられないものでありましょう。しょうがない。自然というものはそういうものだ。と諦めるよりほかないでありましょう。聖書はその冒頭から徹頭徹尾、揺るぎない法則を維持している自然や、この世界を、神が、私が作ったのだと宣言される。揺るぎない秩序を維持しているのは私だと、そう言われる。誤解してはいけないことに、聖書によって神がこの世界を作り、維持しているという宣言やメッセージを信じることと、自然科学に対して、あるいはあらゆる学問に対して、謙遜に、そして理性を働かせて、その真理を探求しようとすることとは、決して相矛盾することではありません。私自身も学んだ、山形にあるキリスト教独立学園の創設者であり、内村鑑三の最後の弟子といえる鈴木助義という人物は、学生が入学するにあたっていつも問いました。学問とは何ぞや。学問とは真理の探求である。そう答えていました。自然科学に限らず、あらゆる学問において、神から与えられた理性を存分に働かせ、真理を探求していく。それは私たち作られたものの必要であり、恵みであり、使命であるとさえ言えるでありましょう。その上で考えていきたいのであります。旧約聖書の中にある呼ぶ記というところに、原因不明の全く不条理な苦難を受けた呼ぶという人の話が載っております。呼ぶは神を信じ、忠実に、そして謙遜に生きた人でありました。人一倍神を恐れ、神を敬い、神を礼拝してきた人でした。その人が次から次へと苦難に遭い、家族を失い、財産を失い、名誉も失い、そして健康も失っていきました。なぜだ、どうしてだという問いが湧き上がってくる中、友人たちがやってきて彼を見舞うのでありました。彼らは痛むヨブに対して因果応報説を持ち出し、ヨブが自覚していない罪があって、そのゆえにこのような困難が与えられているに違いない、気がついていない、自覚していないだけであって、よく自分自身を振り返ってみるがいいと言います。しかし、それでヨブは納得いたしません。神に対して誠実に、忠実に生きてきたのに、これがその報いか。何か悪いことをしたというのならば、それをはっきりと明らかにして見せてくれ。またそれよりも周りを見回すならば、自分よりよほど悪いことをしている連中が、のうのうと平和に幸せに暮らしている。因果応報ならば、彼らこそが苦難のどん底に落とされて叱るべきではないか。納得できない。そう呼ぶは食い下がります。呼ぶ記という書物は大変長い文書で、この呼ぶの苦悩に付き合って、 その友人たちとの対話を読み続けていくのはなかなか大変でありますが、ぜひ一度読んでいただきたいと思います。その最後の最後に、神を自ら呼ぶに答えられました。それは、この自然界を見て、誰がそれを作り、どうやってその秩序が維持されているのか、言えるなら言ってみろ、と突きつけられるのでありました。ヨブは何も答えられません。偶の音も出ないという様であります。無神論で、世界も自分も、単なる偶然の成り行きで、どうしてかはわからないが、揺るぎなきこの自然界の法則の中で、しかし時に不可解な原因や理由のわからない事態が起こる中で、ただ成り行きに従って、その流れに身を任せて生きるしかないというのであれば、それはそれであります。そこに生きる意味とか、生きる目的や生きる価値など、そもそも求めることがナンセンスであり、ただ成り行きに身を任せて、いいことも悪いことも黙って受け入れていく。本当にそれならそれでよろしい。しかし私たちは人を愛することを知っている。人を大切にすることを知っている。いや、人だけではなくて、文化や芸術を愛し、尊ぶことを知っている。人のために犠牲を引き受けることをも知っている。そんな私たちが、自分がどうなったって、それはしょうがないと仮に言えたとしても、自分が愛するかけがえのない人が苦しみ、失われていくのに直面したときに、しかも不条理な苦しみの中に痛み失われていくことに直面するときに、本当に偶然の成り行き主義でいいのか、愛するものが失われたり、不条理な苦しみを受けるときに、本当にそれも世の秩序の成り行きでしょうがないと言うことができるのだろうか。本日の主イエスキリストの海上歩行と言われる奇跡、それをおとぎ話にしてしまうのは簡単であります。しかし私たちが自分の理解を超える事態に直面し、ただ恐れ、おじまどい、怯えるしかないようになるときに、聖書が、この世界も、時に荒ぶる自然も、そしてお前も、私が作った、そして私が愛している。人間の罪はその作り主を否定し、偶然の産物として自らを虚無という無意味無価値無目的の混沌へと引きずり込んでいく。その罪から救うべく、神は陶器師と陶器のような次元の違いを超えて、この世界に御子を送り込まれた。そしてその愛を示す。御子イエス・キリストによる奇跡というものは、理解を超える困難な事態に直面し、八方塞がりになった者に、神の力をもって、自然法則を打ち破っても歩み寄り、そして救い出そうとするもの。つまり、キリストのなす奇跡というものは、神の愛の発露である、ということであります。今日の場面も、逆風のために波に悩まされていた弟子たち。船は前に進まず、困難を極めていた。その船を操っていたのは、 その湖を仕事場としていたプロの漁師たちであるにもかかわらず、彼らが自分たちの経験や知識の総力を結集しても、船は波に翻弄されるばかり、自然の猛威にさらされて翻弄される弟子たち。そこに主イエスは、その大風と荒れる波をその足元に踏み押さえるごとくにやってくる。弟子たちはその主の姿を、自分たちを愛し召した主イエスであると認識することができません。幽霊だと騒ぐ。そして一層恐れ叫びまで上げる。主イエスが神の子として、神の力、超越的な力を持つお方であることが、ここに表されていると言えば言えます。が問題は、その力がどこで何のために発揮されているかということであります。悩む弟子たちのもとに来て一緒にいようとされる。それをその荒波から守ろうとされる。神の子としての超越的な力、能力は弟子たち、愛する人のために発揮されているわけです。そして言われます。安心せよ。私だ。幽霊ではなくて私だという意味もあります。が同時に、私がここにいるのだ。私があなたと一緒にいるのだ。という意味でもあります。だから安心しなさいと。神の力、特別な力が、主が弟子たちと共にいるために発揮されている。それは最終的に、十字架と死との死と復活へと向かわせます。この海上歩行の奇跡は、この神の愛の究極の発露としての十字架と復活を指さしていると言えるでしょう。復活の主は、このマタイによる福音書のおしまいに、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉を残しておられます。いつも共にいるために、神の超越的な特別な力が一番発揮されるのが十字架と復活でありました。水の上を歩く奇跡も、病気を癒す奇跡も、皆その神の力の発露の頂点とも言うべき十字架と復活を指さしている印なのです。さて、今日のマタイ福音書の御言葉の中でもう一つ見逃せないことがあります。それがペトロです。ペトロは幽霊ではなくて主イエスであることを知ったときに、その超越的な主の力を目の当たりにして、彼は、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと求めます。あなたでしたら、私だと言っているのに、あなたでしたらという、あなたが本当に主イエスであるならば、私にも同じことをさせてくださいと言っている。これはペトロが主イエスを神の特別な力を持つお方として認める代わりに、自分にもその能力、力を与えてほしいと求めていることになります。求めてはいますが、これは駆け引きであり、取引であります。キリストへの全幅の信頼ではなく、取引なのです。その取引は、主イエスにおいて目の前に現れている神の特別な超越的な力を、自分のために、自己実現、自己目的のために手に入れようとしていること、 利用しようとしていること。それは信仰ではない。その力を手に入れて一体どうしようというのか。ヒーローにでもなるのか。主は、このペトロの求めの内実を、とっくに見抜かれていたでありましょうが、彼の求めを承諾します。来なさい、と。ペトロは、船から降りて、水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。そうあります。ペトロは、この自然界の法則を超越する、そういう世界を味わい知ることができた。しかし彼は、次の瞬間、強い風に気がついて怖くなり、沈みかけた。私だ。私がここにいるという主の言葉はどこへ行ったのか。神の特別な力、能力が欲しいという願いは実現されたかのようでありながら、あっという間にその力を失うべく、主から目をそらしてしまった。強い風に気がついて怖くなった。子供の頃から教会学校でも歌っている賛美歌に、主我を愛すという多くの方の愛称賛美歌があります。主我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。この賛美歌にあるような言葉は、この沈みゆくペトロには、ない。この歌は歌えない。神の特別な力が欲しい。もしもそれをいただくことができるならば、困難なこの世の旅路も幸せに行けるだろう。悪しき者たちにも痛めつけられないで、かえって正義を持って そのような者たちを成敗して行ける。困った人がいれば、何もできないで悔しい思いをするのではなくて、助けてあげることがきっとできる。だから神の特別な力が欲しい。主イエスのような特別な力が欲しい。しかしそういう求め方、そういう姿勢においては、強い風の方に目を奪われて、主が共にいてくださることがたちまち見えなくなり、恐れにとらわれ、混沌の大水に沈んでいくしかない。哀れなるかな、ペトロ。我々も同じことをするのではないか。キリスト教信仰を持ったら、精神的に強くなれる。困難なこの世を生きていく上で、信仰に生きれば良いことに恵まれ、災いに合わない。仮にあっても、それを乗り越えることができる。なぜならば、信仰というラベルの貼られた強靭な精神を特別な能力、力としていただくから。それが信仰だと思い込む。そう思って聖書を読み、教会に通う。しかし、気がついてみると、次々と襲い来る試練の中、ズブズブと沈むばかり。強靭な精神など持ち得ず、恐れにとらわれるばかり。一体信仰とは何だったのか。やはりあなたも水の上を歩きたいか。そういう特別な力が欲しいか。何のためにそのような能力を身につけたいのだろうか。 私たちは今問われる。特別な能力、力を身につけようとして、かえって恐れにとらわれ、大波に飲み込まれていってしまいそうになる。今一度今日の御言葉は私たちに問いかける。神の超越的な特別な力や能力が欲しいのか。それならば、いや正直に言えばいい。神様欲しいんです。この苦しい人生、この世の中で、もううんざりしています。イエス様にあるそのすごい特別な力をいただくならば、どんなにかいいでしょう。正直に言えばよろしい。しかし、ここでペトロがやっているように、刹那的にすぐ目の前にあることをその特別な能力で解決するような仕方でその力や能力を求めるならば、沈んでいく。そうではなくて、その神の超越的な特別な力が最も最高に発揮されているところが一体どこなのかを見たらよろしい。神の特別な力、能力、どこにそれは最高に発揮されているのか。神のこのパワーが全開になっているのは一体どこか。それは作り主なる方を見失い、背き去る罪を許し、救うために、その人の罪のすべてを身代わりになって追うために、この海の上を歩かれた方がかかられた十字架であります。なぜ海の上を歩くこともできるような方が十字架から降りてくることもできないのか。お前は神の子なのだろう、お前はメシアなのだろう、そこから降りてみよと実際に罵り、あざける声があった。がしかし、海の上を歩かれた主は黙って、黙して、釘打たれたままでありました。そして苦しむばかりでありました。しかし実は、まさにそこにこそ、神の誠の力、御子のとしての超越的なとも言うべき力が現れているのではないか。海の上を歩き、多くのやめる者を癒す、水をぶどう酒に変える、ありとあらゆる奇跡は、ひたすらにその一点を指さしている。神の特別な力を自分のために利用したり手に入れようとするのではなくて、その力を持ち、その力をこの自分を許し愛し救うために発揮して十字架にかかられた主イエスにより頼んでいく。お任せする。神の特別な力が愛として許しとしてこの自分に注がれていることを知るときに、私たちは罪の混沌の嵐を恐れない勇気と、人を愛する力とをいただくでありましょう。主を試して、主と取引して、神の特別な力を手に入れようなどとせず、十字架を仰いで、そこに恐ろしいほどにまで現れてくる神の特別な力を仰ごうではありませんか。その力が この自分を許し、愛し、救うべく、どんなにか働いているかを知ろうではありませんか。そこに、どんな強い風が吹き荒れても、それを足元に踏み押さえる方が、安心しなさい、私だ、と今日も新しく言ってくださる声を新たに聞くでありましょう。